と、リマジタ、はい、こんばんはです。ですね、今日はですね、リクいただきまして、都市伝説機関という名前のサイトさんの自己責任っていうところのカテゴリーの部分のお話を読んでちょうだいと、読んでっていうリクがあったので、それをやってみようかなと、はい、思います。で、早速まあ行きたいと思うんですけども、その前に、レースより、212、おひさむさんこんばんはですよ、楽しみですと。まあこんばんはです、はい。正直さらっと、まあ、どれぐらいあるのかなっていうのをちょっと見たぐらいで、あ、結構あるなっていうのだけで、しか分かってないので、中身がどんな感じなのか全然分かんないんですけど、まあどうなるかで、213、ワッサンストーカーの僕は逃しませんよキリって書いてあるんですけど、まあおやさんじゃないんですけど20代なんですけど、ストーカーなんですか、しかも僕って書いてある、はあ、まあ逃れたいですけど。で214、おっちゃんばんはと、おっちゃんじゃないんですけどこんばんはと、今日も楽しく聞かせてもらいます、放送頻度多くて嬉しいねと、まあ、仕事とのバランスで、いけそうな時にやるというところですね。仕事とまあ自分の状態との、はい、あれですね。で215、おっちゃん来たとこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今日はいい感じの BGM ですねと、まあ、自分の好きなフリーテンポの曲よりというところですけども、はい、じゃあ、早速いってみましょう。まあさすがにこれではなくて、久々これかけますけど、いきましょう。都市伝説機関っていうサイトさんの、カテゴリーの中のホラー自己責任と書いてある、部分のお話、167って書いてあるんで、まあ、167個あるんでしょうけど、まあ、全部読まないですけど、それをですね、やってみたいなと思います。じゃあ、早速いきましょう。一番初め、題名が、ファーファ愛の魔術っていう名前の お話、はい、実際にやってみる場合は自己責任でどうぞというお話です。で、何かのこれ VIP だね、 VIP の書き込み、の抜粋なんですね。行きましょう。64番 7C、 これなんかどうだ、理想の恋人を引きつける魔術なんだが、ファーファの愛の魔術っていう魔術。まず理想の恋人の条件を紙に書き、人形を作り、その中に入れる。そして線を、あ、違う、そして綿を詰めて性別をはっきりさせるため性器を書く。愛の象徴であるバラの花を入れれば効果倍増。相手の住む場所も条件に加えた方がいい。それで太陽が昇るときに、私の望む相手を、私はここで待ってる、私のもとに現れたまえって言って人形にキスをする。それで実際に本当の人間にキスしたような感覚がしたらいる。そうじゃないなら理想が高すぎるか遠くにいすぎて現れないって場合もある。ちなみに呪術や魔術に関してのことは他言無用、人に見られないようにした方がいい。マジで効果がかなり減少したから。まあこの魔術使ったことないから効果はどれほどかわからないけどね。以上、ファーファ愛の魔術。まあ自己責任って言ってもちょっと、ちょっとなんか意味の違う感じがしますけど、よくわからないですが。で次、ヒンナ、ヒンナシン、 金眺めの術、試してみる場合は自己責任でどうぞと。で、409番、太郎丸、そうそうか、誰もマグナムトルネード知らんのか。冗談を置いといて、まず実行する気にならん術を一つ紹介。1、7つの村の7つの墓場から土を持ってくる。2、それを人の血でこねて自分の信じる神の形にする。3、人のよく通るところに埋めて千人に踏ませる。4、この人形を祀ると欲しいものは何でも持ってきてくれる。ヒンナシンという術つきものだが、これをやると死ぬときにとても苦しむそうだ。そして魂は地獄へさようならというのだから、恐ろしいもんだな本当。人形関連で調べてるときに見つけた術だが、ネタ程度に捉えておいてくれ。つうか、こんな術準備が大変すぎて誰もやらんと思うがなと。以上。これはもうそれをやろうとしてる時点でかなりいっちゃってる感じ。7つの村の7つの墓場から土を持ってきて、人の血でこねて自分の信じる神の形にするっていうところだけでももうハードル高すぎで、しかも人のよく通るところに埋めて千人に踏ませる、まあ、千人に踏ませるには相当、そのこねてできた神の形のものが、踏ませるような踏まれても気づかれないようなところに埋めなきゃいけないってなると、まあ、かなり無茶を言ってるからこそというのがあるのかもしれないですけど。で、次、契約人形、試してみる場合は自己責任でどうぞ。1、人型のなるべく人間に近い人形を用意する。ひな人形は霊力が強すぎるため罰。2、自分の血を人形に一滴垂らす。3、人形よ人形よ、私と契約したまえと言う。4、成功すれば人形からテレパシーが受け取れるらしい。補足、これは人形の中の眠っている意識を目覚めさせ、自分の意識と特別な結びつきを持たせる儀式のようである。あまり怪しげな人形は選ばない方がいいだろう。以上。とりあえず1ページ全部読んじゃいます。次、鳥居、411番、鳴らし、いいか、絶対に試すなよ。両手のひらに鳥居を書いて一日過ごす。そうなるとものすごいことが起きる。死ぬ確率は高いが、必ず死ぬわけではない。両手のひらに鳥居を書いて一日過ごす、で、次、500円。この話は自己責任で、お読みください。何があっても当方は一切関知いたしません。この話は聞いたら実行しなければならない。俺の友達はこれやんなくて親が蒸発してしまったんだ。まず500円玉を寝るときに枕の中に入れるんだ。すると白黒の夢を見る。収出槽駅というところに出る。その時に改札口で杖をついたおじいさんに話しかけられる。あなたのヒーヒーヒーおじいさんの名前は何ですか。それに答えられたら切符をもらえる。次は帽子をかぶったおばあさんに、あなたのヒーヒーヒーおばあさんの名前は何ですか。それに答えられたら無事に夢から覚められる。500円と引き換えに紙切れを切符として枕元に置いてあるはずだ。絶対に答えろよ。家族が死ぬ。家族が死ぬ。以上。次、ご先祖様に会う方法、自己責任でお願いします。1、おはぎー。 またはおにぎりを用意する。2、先祖の遺灰または写真を用意する。3、先祖の遺灰おわ写真の左右斜めにろうそくを2本立てる。4、手を2回大きく叩き一礼。その後あぐらでも正座でもいいので座った後、ご先祖様お会いしたいですと30回心の中で唱える。5、30回唱えたら体の力を抜き、ご先祖様いらっしゃったら私の頭を動かしてくださいという。ここで頭が動いたら成功、動かなかったらもう一度30回唱える。6、あとは質問をすればよい。はいなら頭を動かす、いいえなら動かさないとでも決めればいい。7、終わったらありがとうございました、最後におはぎおはおにぎりをお食べくださいと言って一礼。8、最後にそれではさようならと言って大きく2回手を叩き一礼。そして3日間後、先祖様のお供え物を置いておき、3日後お供え物を下げティッシュに包み捨てる。これで終了。注意。1、質問の中で死んだ原因、恋愛についてなど自分にとって聞かれたくないことを質問しないこと。自分が聞かれて嫌な質問はご先祖様も嫌です。2、この儀式は3回まで。3回以上やってしまったらご先祖ではなく別の霊を呼び出す可能性大、自爆霊、悪霊を呼ぶ可能性が高い。3、必ずご先祖様にお礼を言うこと、ちゃんと敬意と尊敬、そして何より今まで見守ってくれていたことに感謝すること。これが先祖に会う方法。ちなみにこれやったとしても自己責任でねってわけにもいかんか、とりあえずやばいと思ったら教えて。以上。次、タルパ、タルバ違う、タルパだ。タルパ、この知事の方法を試したことによるいかなる現象についても責任は取れません、自己責任でどうぞ。タルパ、チベット密教の非奥義で人為的に霊体を作り出す方法。以下ヤフー知恵袋より引用、若干改行などをいじってある。かっこよく言えば人工生命、否定的に言えば妄想の延長線ですが、その妄想を持続し命を吹き込んでそこに存在させ続け、コントロールするものがタルパというものです。タルパの作り方は至って簡単です。タルパの容姿、性格を細かに設定します。そして実際にそれがそこにさも存在するかのように細部まで視覚化し、それに一日何回か話しかけてみます。それだったらどのような答えを言うか、どんな反応をするかをきちんと自分で想像してやってください。簡単に言えば一人二役で脳内で会話を流すわけです。でも実際細部までの視覚化するのって、ね、難しいんですよね。そんな時はまず紙にタルパの用紙を等身大で描き、それに向かって話しかけたり、まずこの絵を凝視してから視覚化するとやりやすいです。視覚化が何なのかということにつきましてはすみません、字数が足りないと思うので自分で調べてください。話しかけているうちにだんだんタルパが喋ってるのか自分が喋っているのかわからなくなり、そのうちこちらが話しかけてもいないのにタルパの方から話しかけてくるようになります。会話の応答か。タルパは持ち主の話し相手になったり、霊的なものからの護衛など持ち主によって様々です。タルパは何体も持つことが可能ですが、あまりに持ちすぎると視覚化等の世話が大変です。視覚化には慣れるまでに集中力がかなり必要ですし、会話の応答化がされても初めのうちはかなり疲れます。ゆえ人により体調を崩すことがあるかもしれません。無理せず初めは1体からにしましょう。ですが注意しておきたいのは、持ち主の手に余るようなタルパだった場合、タルパが暴走することがあります。 あくまで私の推測ですが、タルパに意識を乗っ取られたり、一般的に言われる霊障が起こったりするのではないでしょうか。私のタルパにも聞いてみましたけど、知らんとはっきり言われました。霊が寄ってくるのか否かについては、そりゃあ個人差によりますわな。タルパにそういった能力を与えたのならそうなるだろうし、だそうで。少し補足。確かにタルパの消し方というものは存在しますが、私もやったことがないため、うーんさんの言う通りであるかもしれません。自分の体内に吸収してしまったり、タルパ自体のことを忘れると消えるそうです。ですが後者の方法を取った場合、タルパが暴走することが多々あるそうです。あと性格は、会話のオート化ができるまできちんと自分の意図した性格になるように注意すること。後からあんまり良くない性格になったなんてこと結構ありますから。タルパの性格は基本何でもありです。無口で寡黙な性格もよし、極限まで優しい性格もよし、自分の一番つきやすい性格にしてください。いかがだろうか。上記にもあったが、実際に触れることも可能になるようだが、暴走すると首を絞められたりし、下手をすると自分の命が危うい。だが確かに興味は尽きない。以上。次、黒髪だと書いて何て読むのかわからん。の術。ここだけの話、俺は過去に戻る方法を知っている。これは黒神打の術と言われる方法なんだが、もちろんリスクもある。俺は高校生活を6回経験している。手順だけ覚えても簡単に使えない術だが、手順だけ書こうか。黒神打の術、その1。本術は友引きを迎える日に行うこと。ろうそく1本を部屋の中央に置き、明かりをつける。部屋は6畳以内の四角形でなければならない。部屋は標高261メーター以上でなければならない。ろうそく以外の人工的明かりが部屋の中に入ってはいけない。部屋は壁、床、窓を除き、ろうそくを除き、流体を乱すものがあってはいけない。過去に戻りたき者はろうそくの前に正座、もしくはあぐらで座ること。戻りたい年月をろうそくに墨で書いておくこと。日にちを書いてはならない。友引きを迎える瞬間、0時0分0秒、目を閉じ呼吸をしてはならない。黒神打の術、その2。部屋に人工音が聞こえてはならない。部屋には過去に戻りたきものを除き、哺乳類、動物がいてはならない。過去に戻りたきものは現代に借金があってはならない。友引きを迎えて1分経ったら、世の玉を2回以上唱えるとろうそくに書かれた日にはぜる。でそれに対して7C418番、借金があるから無理。その3と合わせて、284で言ったリスクを教える。リスクに、ついて、その3はない。リスクは以下の通り。この術に成功して過去に戻った時、ひどい頭痛にしばらく悩まされることがある。過去に戻って1年以内は生命の危機に遭う大事件に巻き込まれる可能性が高い。その事件のことは記憶から外される。もしくは前回の歴史と異なる事件が起きている。リスクではないが、一度成功して戻ると万人がつく。またこの術は3年以上経たないと再度使っても成功しない。以上。黒神打の術でした。これで1ページ終了。 これはなんて読むんだろう。黒い神のだだ、なんて読むんだかわからん。はい、で、ジータレス読み、216、おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。危ねえ、危うく聞き逃すところだったぜと。何が危ねえんだかよくわかんないけど。で、217、おっちゃんは年齢詐称の術を使ってるのと。詐称？全く詐称してない、うん、ねえ、まだ味噌汁じゃねえ。で、218、伊沢さん、北は旅先で聞いてますと。旅先どこだか分からんけど、てか旅先行ってまで自分の配信を、まあ、ありがたい話ですけど。219、旅先の一人のホテルの部屋で聞くのはかなり雰囲気ありますよと。そうっすか。で、220、エターナル高校生来たこれ、そんなにやって楽しいものかと。6回もやりたがねえよ、6回もって思うけどな。もう1回ぐらいはって思うけどさ、6回はな、飽きるだろ。だったらもっと戻ってみるとかさって思うけどな。で、221、おっちゃんの放送の録音聞いてたら本物来たと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、はい、まあ、録音聞いていただいてるってことで、はい、ありがとうございます本物とか言ってるし、まあいいや。で、次、これ167だから6ページ分ぐらいあるのかな。まあいいや、次が鬼門を開く方法、鬼の門いきましょう。この記事の方法を試したことによるいかなる現象についても責任は取れません。自己責任でどうぞ。鬼門を開ける方法、本当に人生が嫌になったらこれを試してください。1、秋葉原駅から日比谷線に乗り、なんだっけ、駒場町駅で降りてホームを八丁堀方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。2、そのまま東西線に乗り換え、高田の馬場駅で降りてホームを西武新宿線乗り換え方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。3、そのままもう一度東西線で駒町駅で降りて、改札をくぐり 4A 出口の階段の下に米を10粒垂らしてください。4、そのまま日比谷線の駒町駅に乗り、築地駅で降りてホームを築地本願寺方面に行くと、鉄格子の下に塩が置かれているので、それを足で蹴散らしてください。5、そのまま日比谷線に乗り、目を閉じてあなたが一番したいことを考えながら手を組んで、そのまま乗っていてください。で、終わり。で、それに対して、7C、仕事終わりで暇だからちょっとそれを実践してみるテスト。てか本当に塩があってビビった。これマジで何の塩？教えて。で、翌日新たにすれが立つ。11日朝、東京目黒区の会社社長宅のプールで若い男性が血を流して死亡しているのが見つかりました。警視庁は男性が事件に巻き込まれた可能性もあるとみて慎重に調べています。11日午前6時20分ごろ、目黒区東山の会社社長宅の庭にあるプールで若い男性が頭から血を流して死亡していると、この家の住民の女性から110番通報がありました。警視庁の警察官がかけたところ、水が入っていない庭のプールで男性が白っぽいシャツ姿でうつ伏せに倒れていて、まもなく死亡が確認されました。男性はこの家の住民ではないということで、警視庁は男性の身元確認を急ぐとともに事件に巻き込まれた可能性もあるとみて慎重に調べています。現場は東急東横線中目黒駅からおよそ500メートルの閑静な住宅街で豪邸が立ち並ぶ一角です。 TBS 動画アリーソース参照。果たしてこの死んだ彼は先ほどの書き込みの男だったのか、仮に本人だったとしたら一体何があったのだろうか。以上。で、次パラレルワールド、この話は自己責任でお読みください。パラレルワールドに行く方法、これをする人は今までの人生に飽きた人や刺激が欲しい人におすすめです。書き終わった紙を持って寝て、次の日に紙がなくなっていて、今までと空気が違っていたり日常に変化が起きていたら成功です。説明すると、次の日に持っていた紙がなくなっているのは、紙がなくなったのではなくて、自分が違う世界の自分と入れ替わったということです。5cm×5cm の正方形の紙にできるだけ大きく三角と三角を重ねた星、六芒星ってやつを書き、その真ん中に飽きたって書く。こんな感じだったと思う。あと赤い文字で書くと効果が上がるとか、やばいとか。紙に書く言葉は飽きた。以上。次、イタコ、586番下げっていう人の書き込み。ヨークリ月居ハマカラウンという言葉をご存知ですか？おそらく知らないでしょう。これは恐れ山に伝わる呪いを抜くための言葉です。イタコたちは降霊と呼ばれる儀式を行い、霊界からのメッセージを現世の人に伝えます。ですが当然お分かりでしょうが、9割以上がインチキです。昔は組織的な連携と掟がありましたが、長を世襲していた明大が根絶してからは無法地帯となり、怪しげな宗教やインチキ占い師の行き着く場所となってしまいました。ですが依然として他に身の置き所のない本当の霊能力者たちや自分自身の力を生かさんがため、または悪影響を及ばさないため山にこもる人たちは多くありませんが、5年に1人くらいの割合で未だにいらっしゃいます。この話は聞かれる方も当然強くなければ何かしらの悪影響が出るかもしれません。興味本位や霊感が強い、もしくは自意識過剰な方も読むのはお控えください。これはあるイタコの告白であると同じに私の懺悔です。読む前に口になさってください。背筋を伸ばして座禅か楽な姿勢をとり、手を合わせ半眼の状態になる。目線は自分の前2メートルほどの先の地面。ヨークリ月居ハマカラウン。夏でした。暑い日でした。私は山ごもりしてますけ、頼るものもおらん。子供のコロッケ家咲いたら、父と母と姉のほかに一緒に飯食うさる者がおる。わしはその黒い人が一緒になって飯食うとる姿をじっと見とった。父は曲がさりじゃきゅうて、飯そそのかしとるわしを手伸ばして叩きおった。しから黒い人が手ば伸ばしけ父の首を触った。父は混沌して遠くばかり目覚めんかったよ。黒い影をよう見たら二つの目があるけ、よく見たらその目が苦しそうな顔じゃった。丸い白い顔が怯えたようにわしを見とった。遠目にはそれが白い小さな目のように暗い顔に二つ並んどる。そんなものがよく見えるようになった。小学校サバ行くとさ、友達の頭が二つある。一つは笑うとるがじゃ、もう一つの顔が横にずれてはみ出して死にそうな顔しとるけ、これあかん言うて その子連れて衛生室へ連れて行きました。先生に叱られてばかりじゃった。しばらくぶりに学校行くとその子がおらん。病院へ行きました。そこではその子が辛そうにおるけん泣いてみちゅうが、はみ出したもう一つの顔はもう死んどったけんが、もうあかんちゅうてホロホロ泣きました。したらば先生も泣いちょった。その子はその年の秋ごろ死にました。焦げな見えるのが自分だけやと知りうるが、女学生の頃で部屋を借りました。部屋は綺麗でしたが、真ん中に女性の右足だけが立ってました。足の上の部分は黒く陰ってて見えませんでした。私は怖かったけども、贅沢は言えんものですから、その右足には近づかない言うにしときました。大抵がそれでよかので。ですが、ある日風呂に入って髪を湯船につけてたら、何かおかしく、気がつけば髪がまっすぐ湯船に入ってる。その先にわしの知らん女子のふやけて腐った顔が私と睨んで沈んでて、髪がお湯の中でそのまま私の髪とつながってる。白目のない真っ黒の目でした。わしは次の日には髪切りました。そごなことが本地多くて多くて泣けることしてましたから、周りは心配します。そごである巧妙ないたこさんが物見遊山で来てましたけ、親戚が頼んでみてもらいました。したらばそのいたこさん腰抜かして言いました。あんたは死んだまま生まれとるけ、霊は引き寄せる。それで山ごもるしかないちゅうて連れてかれました。悲しゅうて悲しゅうて悲しゅうて。動画して私に見えるがげん、高げな山こもらなあかんのってずっと思いました。悔しくて悔しくて、山さで修行場させられとるが、痛くて泣いてばかりでした。あと寂しかった。親も友達も何度か来てくれましたけ、その度嬉しかとやけど、その度に親も友達も背中にボロ切れに身を包んだ老婆や老人、埋められたのじゃろう、ぐちゃぐちゃに潰れ散る男なんかが必死にしがみついちゅう。このままじゃこの山の餌食になりますけ、師匠とも話して私のとこへ今がいいとしました。泣いて泣いて。寂しかったけど、これも修行じゃ修行じゃって我慢してました。遊びたかった遊びたかった、ほとんど遊んだことがありませんけ、遊びたかった。修行は基本的に断食ですから、いつも話すかせとりますが、霊力は高めるがごとくあるが、いろんなものが見えるようになりました。一番弟子となりました。わしはじゃがらいろんな霊を見て降霊して、たくさんの悲しみ苦しみ怒り嘆き刻みました。殺された霊の苦しさはたまらないけ、一度なんかは殺した男が殺された女性の降霊を頼みましたけ、山に連れて行って穴に埋めました。山は私が治めとったけ、村人さ使ってそげな言葉するようになってけ、この両の手折っても言えんくらい人を殺めました。埋めて殺すとじーっと見とりますと、土の中からやがて顔がスーッと出てきます。首から上だけが苦しみに歪んだ顔で月で取りますけ、私はそれをとどめまして、顔を潰すために置き石を打ちつけます。すれば永遠に霊体のまま頭を潰された苦しみを味わうわけです。霊体が潰された石の下でうごめくのは虫の潰されたように見えますけ、わしはいつもそれを見て笑うとりました。それを刺すがために恐れ山では、いつしかわしの真似して石を積んでる場所が増えました。わしはそれ見て石の下を見ます。たまに潰されてる顔がありますけ、わし以外にも見えるものがおったのじゃけ、うらしまへん。わしはそが悪行を許せんちゅう若いいた子がおりました。わしはそげなおきてを守れんがごとというのが腹立たしくありましたけ、村の男に頼んでその後に石をたくさん乗せて埋めました。 力が、そのおなごが力が死んでからすごくて、わしが石を置こうにも石を置かせん。わしは自分の後部にそのおなごの指が入ったのを知りました。憎いことに、その指がわしの頭の骸骨の内側をかく、ガリガリリと。わしは痛くて痛くて痛くて痛くて、わしもうちの目で見たら、その指が薬指で指輪がはまっておりましたけ、このおなごも霊力があるがために家庭を捨てて身を清めに来たことと知りました。わしは10人の命を使って除霊をしましたが無理でした。悔しいの本当に。なんでわしが焦げなことで命を落とすがじゃと、来るもん来るもんに気づかれんように呪いをかけてかけてかけて、死ぬまでわしはかけ続けました。ですがこの女の呪いには勝てん。わしは98歳で死なんといかんかった。でも死んでもまだ痛い痛い痛い。助けてくだしゃれ、助けてくだしゃれ、この痛み。助けて、呪い呪わぶ主が身代わり、わしのこの痛みを取ってくだしゃれ。私はイタコに以上のことを話してもらいました。その女性は恐れ山では最高の力を持ってますから、この呪いは効かないとのことでした。その女性が指に錆びた指輪をしてたので疑うと、やはり埋められていた腐敗してた骨とともに出てきたので、供養のために身につけているとのことでした。詳しい時期は聞き出せませんでしたが、おそらく戦前にいたイタコだということです。長だ、長だったはずなので、個人名までは本当は知っているはず。私はその場でお祓いをしてもらいました。ですが、生々しい死んでも苦しみ続ける自爆霊の声を聞いたとき、ああいう声が街のあちこちにも満ちているという説明を受け、私はその取材を終えました。後日、その現場に居合わせた友人が死にましたが、その件に関しては恐れ山には行ってません。お祓いを受けさせる前に用事で先に帰るよう指示を出したのは私でした。頭痛を苦にしての自殺でした。関係ないとは思います。私はお祓いをしてもらってましたし、以上です。はい、思ったより長かったです。なのでちょっとここで一旦止めて、ジータレス読み222、イサムさんの放送はいつも自動再生自動録音で楽しませてもらってますよと。なので旅先でも聞けるのです。ほう、でもお風呂から上がったらいきなりイサムさんの放送が流れててびっくりしましたけど、と。そりゃそうだな、戻ってきたら知らねえっていうか、知らなくはないけど、声が、聞こえてきたら嫌だよな。で、223、わざわざ秋葉から乗るんですかい、明日行くからやってみるかね、いやわざわざ米持っていくとかどうなんだいと、そう言って彼らしき人物の死亡記事がとなるわけですねと、なんで塩があるんだかよくわかんないですけど、まあ、塩なのかどうかもわかんないですけど。で、224、おっちゃん来てたと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、勉強吐きそうだけど明日のオペのためにも頑張るよと。吐きそうなぐらいやってんのかよ、よくわかんないけど、まあ頑張ってください、はい、で、225、鬼門を開く方法って方角の鬼門とは関係ないのかと、みたいですね。全然方角系の話は出ませんでしたね。で、226、ヨークリなんとかって聞いた瞬間 iPhone 落ちてクソビビったと。 iPhone 落ちる、 iPhone って落ちるんだ、まあ落ちるか、わからんけど、はあ、iPhone 落ちたかい、なんかあるね、わかりませんけど。で、次時を超えるエレベーターの2、なんか1もあるらしいですけど、2、時を戻す方法を試す場合は自己責任。 10階以上あるエレベーターがある場所に行く。エレベーターに乗る。乗るときは絶対一人だけ。次にエレベーターに乗ったまま4階、2階、6階、2階、10階と移動する。この際誰かが乗ってきたら成功できない。10階に着いたら降りずに5階を押す。5階に着いたら若い女の人が乗ってくる。その人には話しかけないように。乗ってきたら1階を押す。押したらエレベーターは1階に降りず10階に上がっていく。上がっている途中に違う階を押すと失敗する。ただしやめるのならば最後のチャンス。9階を通り過ぎたらほぼ成功。以上。これ成功しねえだろ。10階以上エレベあるエレベーターで4階、2階、6階、2階、10階と移動して10階に着いたら5階を押して、5階に着いて女の人乗ってきて、そうしたら今度1階を押して、で1階を押したのに10階に上がっていくまでにまた誰も乗ってきちゃいけない。なんという、まあ、深夜にやればいいのかもしれないけど。で、次、消える10円玉、この話は自己責任でお読みください。友達の中学時代の先生がその先生の友達から聞いた怪談。ある日、夢の中で砂漠に出る。砂漠の中をさまよっていると座っている人が見える。その人をよく見ると自分そっくりというか自分そのもの。さらに近づくとそのもう一人の自分がむくっと顔を上げ、変わってくれという。唖然としているともう一人の自分が立ち上がり追いかけてくる。砂漠を逃げ回っていると突然電話ボックスが見える。やっとの思いでそこに逃げ込むと自分は家に電話した。すると母が出て、あなたは誰と聞かれる。そこで自分の名前を答えると目が覚める。この話を聞くと本当にこの夢を見る。その時のために手に10円玉を貼っておかないといけない。夢から覚めるとその10円がなくなっているという。これを聞いた生徒のうち8割方の生徒がその夢を見て、見た生徒全員の10円がなくなっていたらしい。10円玉を持っていなかったらどうなるのかは不明。以上。で、次、10日間の夢。この話は自己責任でお読みください。何があっても当方は一切関知いたしません。この話を知った人は3日以内に最初の夢を見ます。10日間に分けて連続で見る。この夢には1つずつ条件があり、それをクリアしなければいけません。1日目、自分の部屋で寝ている夢。すると1人の女の子が窓からあなたを覗いています。1つ目の条件、その女の子を部屋に入れること。2日目、女の子が部屋にいます。うつむいた彼女の顔には長い髪が垂れていて顔が見えません。何かつぶやいています。聞くと、お願いお願いと言っています。2つ目の条件、女の子を布団に入れてあげること。そして自分も添い寝してあげること。3日目、2人で寝ています。そばにいる女の子の顔が見えるようになる。その顔は火傷をしたらしく、醜く焼けただれています。3つ目の条件、顔を見て決して声を上げないこと。4日目、ふと起き上がります。女の子が公園に行こうと言い出します。4つ目の条件、黙って近所の公園に連れて行くこと。5日目、 公園に行くと乳母車を押す影があります。見ると母親は猫、赤ちゃんは犬です。5つ目の条件、必ずどちらかを殺すこと。6日目、女の子と公園で遊んでいると飛行船が飛び立とうとしています。6つ目の条件、飛行船に乗り遅れないこと。7日目、飛行船の中はあなたと同じようにこの話を聞いた人がたくさん乗っています。7つ目の条件、どんな手段を使っても席に座ること。8日目、しばらくすると赤いバラと黒いバラが降ってきます。8つ目の条件、黒いバラだけを船外に捨てること。9日目、飛行船は元の公園に戻る。9つ目の条件、女の子と家に帰りまた布団で眠ること。10日目、今までの条件を全てクリアしてないと知り得ないことを実行すること。そして起きている間に誰でもいいからこの話を他人に伝えなければ永遠に夢の中で1日目から繰り返すことになる。次、古い鏡。この話は自己責任でお読みください。もう5年くらい前のことです。その頃の俺は地元の大学に通っていました。夏休みになって遠くの学校へ行ってる原田から帰省してるんで遊ぼうぜって電話かかってきたんで、中学や高校の頃の友達4人で麻雀をすることにしました。集まったのは清水の部屋です。清水の部屋は離れになっていて多少騒いでも大丈夫だったんで、高校の頃からよくたまり場にしていました。メンツは俺と原田と清水とあと石川ってやつでした。明け方まで麻雀やった後、気分直しに清水の車でドライブに行こうってことになりました。どうせならさ、あのサティアン行ってみようぜ。清水がそう言い出しました。そこは高校生の頃俺たちの間で一瞬話題になったスポットでした。清水の家から10キロくらい離れた山の中にある宗教団体の施設があり、ちょうどオウムの事件があった頃に宗教団体はそこから出て行って県内の別の場所に移りました。その宗教団体はある巨大な宗教団体から枝分かれしたもので、そういったケースの典型的なパターンを踏んでいました。すなわち教義の正当性を主張するために本家の宗教団体を激しく糾弾し、世間の理解が得られないと知ると、今度は自分たちは迫害されていると思い込み、逃げ出すように人目のつかぬ場所に拠点を据える。そんなことを繰り返していたわけです。一連の話を清水から聞いた俺たちは、見たこともないその施設を勝手にサティアンと名付け、しばらくの間カルトな妄想を膨らませていました。そこへ行ってみようぜみたいな話は何回かあったのですが、工房で免許を持っていない俺たちはその施設へ行く交通手段を持っていなかったのです。しかし今の俺たちには清水の車があります。お前道知ってんのかよ。林道に入ったら一本道だって話だから大丈夫だろ。誰かいたらどうすんだよ。じゃあ武器持ってこうぜ。一旦車を降りた清水は部屋からバットと木刀を一本ずつ持ってきました。いざって時のためにエンジンはかけておこうぜ。清水と石川はノリノリでした。もともとこいつらはイケイケのドキュンで、俺や原田は振り回されることが多かったのですが、この時ばかりはなんとなく頼もしい感じがしたのも事実です。林道に入る頃には夜が明け始め、辺りはぼんやり明るくなってきました。山の中を20分くらい走ると、途中に古ぼけた看板があり、その指し示す方向へ進むと急に視界が開けました。車が何十台も止められるくらい広い場所です。 薄暗闇の中、奥の方にコンクリートの建物が見えました。全体的に近代的っていうかビルっぽいのに、柱が赤く塗られていたり、屋根が瓦だったりで、ちぐはぐな印象の建物でした。早速その建物に侵入しようとしたんですが、ドアには鍵がかかっているし、1階の窓には鉄格子みたいなのがはまってるしで、とても入れそうにありませんでした。清水と石川がバットと木刀でドアを叩いたり、ガラスを割ったり、大声を出したりしたのですが、あたりは静まり返っていて何の変化もありません。徹夜明けでハイになっていた俺たちのテンションも下降気味でした。おい、こっちに道があるぞ。原田が建物の裏で呼ぶのが聞こえました。行ってみると細い山道が森の奥に続いていました。最初の意気込みが空振りに終わり、もやもやした気持ちを抱えていた俺たちはとりあえずその山道をたどることにしました。しばらく歩くと開かれた場所に出ました。そこは少しくぼんだ地形になっていて、中心には小さな小屋のようなものがありました。その小屋がちょっと変でした。石を積んで隙間をコンクリートで埋めてあるのですが、まるで慌てて作ったみたいに乱雑な作りで、壁も垂直じゃなくて傾いていってデコボコしているし、全体の形も崩れかけっていうか、土の塊をぐしゃって置いたような感じです。見ろよ、変な扉。斜めになった壁に無理やりという感じで鉄の扉がはめ込んでありました。開けるぞ。清水が取っ手をつかんで引くとギーッと開きました。中は外よりさらに暗くて様子がよくわかりません。清水が足を踏み込むとザリッザリッと小石を踏むような音がしました。うわ、なんだこれ。清水が声を上げました。俺と石川と原田が中に入ると、一段上がったところで清水が足で床をガリガリと擦っていました。見るとそこの床は古そうな板張りで、鏡の破片が大量に散らばっていました。お前は入るなよ、怪我するぞ。サンダル履きだった石川は外で待っていることにして、俺と原田が小屋に上がりました。目が慣れてくると中の様子が分かってきました。10畳くらいの狭い小屋で、壁も床も板張りでした。どうやら木の小屋を外から石とコンクリートで固めたみたいです。木はかなり古そうでしたが、穴が開いたり割れたりという箇所はありませんでした。おい、上見てみろよ、上。清水が懐中電灯で上を照らすと、そこには天井板がなく、大きな梁にボロボロの布が巻きついているのが見えました。原田が手を伸ばし、垂れていた布を掴んでちぎり取りました。細長い布になんだかわからない文字が書かれています。なんだこれ、読める。あー、これお経とかに書いてある字だよ。清水がそう言ってボロ切れをポケットに入れ、今度は床の方を照らしました。鏡の破片に懐中電灯の光が当たってキラキラと反射しました。乱反射しました。すごい量だよな、この破片。破片を手に取ってみると、古い鏡のように黄色や茶色のサビが入っています。どれもこれも曇っていて、はっきりと映りません。あれ、これ割れてねえぞ。清水がそう言って部屋の隅に懐中電灯を向けました。そこに鏡が置いてありました。古そうな丸鏡で、なぜか木の台の上に置かれていました。それが懐中電灯の光を反射して清水の顔を照らしています。俺はその時猛烈に嫌な感じがしました。清水、もうやめようぜ。原田も同じことを思ったのか、清水の方に向かって声をかけました。清水は返事をしません。鏡からの光がゆらゆらと揺れて、清水の顔がまだら模様に見えました。俺はなぜかその光景を見ていられなくなって目を背けました。おい、清水、もうやめろって。原田が後ろから清水の体を掴んで揺さぶっているようです。後ろから変なうなり声が聞こえてきました。 たまらなくなった俺は外へ逃げようとしました。小口は目の前です。逆光で石川の姿がシルエットになっている。そこを目指して走ろうとするのですが、膝のあたりがガクガクして足がうまく動かせません。悪夢の中を逃げているような感じでした。
おい、誰か手伝え、清水がおかしいんだって。
原田が叫んでいるのが聞こえましたが、俺には振り返る余裕は全然ありませんでした。とにかく外へ出ようと必死で足を動かしました。
大丈夫か。
石川が横をすり抜けて清水のところへ走りました。俺がようやく外へ出て地面に尻餅をついていると、中から原田と石川が清水を抱えて出てきました。
おい、お前大丈夫か。
石川が俺に向かって言いました。ぐったりと疲れ切っていたのですが、なんとか首を縦に振りました。原田と石川が手を離すと、清水はくにゃくにゃと地面に座り込んでしまいました。
清水、おい、清水。
清水は目を閉じて口を開けっぱなしにしてよだれを垂らしていました。それなのに口を閉じている時のような低いうなり声を出し続けています。俺たちは3人で清水を担いで車まで戻りました。車中でも清水はうなりっぱなしで、俺はそれがものすごく嫌でずっと耳を塞いでいました。清水の家に着いたのは朝7時頃でした。起きたばかりの親父さんとおばちゃんに事情を説明すると、2人とも大慌てですぐ病院へ連れて行くと言いました。俺はむちゃくちゃ怒られるんだろうなと思っていたのですが、親父さんに今日はもう帰れと言われただけだったので、正直ほっとしました。でもその後はいろいろ大変でした。清水の家が俺たちを訴えるとかいう話まで出ていたのですが、なんやかんやでその話は消えてしまいました。というのも、清水の家が地元から引っ越してしまったのです。清水がその後どうなったのかは分かりません。でも多分死んでると思います。あいつはまともに鏡を見ていました。ただで済むはずがないのです。俺はあの後ひどい足の痛みに悩まされました。今も1年のうち300日ぐらいは家で横になっているか車椅子の生活です。それが原因で学校を辞めましたし、普通の仕事にはつけません。足の筋肉が痩せてしまってズボンがガバガバで、なんだか泣けてきます。原田は仕事で東南アジアへ行っている最中に狂犬病にかかって死にました。土壁を爪で削り取って食べていたそうです。石川は他の3人の顛末を見て怯えきって家に閉じこもってしまいました。人に聞いた話では精神に異常をきたしたものの、病院には連れて行ってもらえず、ずっと家から出ていないようです。今気になるのはこの話を聞いた人のことです。俺と原田と石川は清水の家から帰る途中で、あの小屋で会った話は絶対人に喋らないようにしようと決めました。言い出しっぺは原田です。原田は清水を助けようとした時に一瞬鏡を見てしまったそうです。何を見たのかは俺たちにも教えてはくれませんでした。とにかく俺は決まりを守って両親にも警察にも小屋の中でのことには触れず、清水が一人で小屋に入っておかしくなって出てきたって風に話しました。でも2年前に一度チャットで知り合った女が霊とかそういうのに敏感&興味津々だったので、リアルで会って小屋の話をすることにしました。その頃俺は足の具合が悪かったので、彼女が俺の家までやってきました。黒い服とかじゃなく普通の格好で、好きな車や映画のことをペラペラとよく喋る女でした。なんだか思っていたイメージと違ったので、俺も割と軽いノリで小屋の話をしました。その話やっぱり人にはしない方がいいよ。話し終わった後でその女は言いました。声のトーンが変わっています。一回聞いただけでもものすごく古い感じが伝わってくる。こういうのは本気で危ないから。しばらくして彼女と連絡が取れなくなりました。携帯にかけても出ないし、メールも来なくなりました。 常連だったチャットからも姿を消し、運営していたホームページも更新されないまま消えてしまいました。それ以来誰にもこの話はしていません。でも4月の半ばぐらいから手の方に痛みが広がってきました。もう動かなくなるかもしれないので記録として書き留めておこうと思ったのです。間を空けて書いたので文章としてうまくつながってないかもしれませんが、その辺は勘弁してください。以上。で、ジータレス読み227。そういえば2ちゃんにエレベーターでタイムスリップする方法とかのスレがあったな。成功したっていう書き込みはなかったけど、とてか成功した場合は書き込めないんじゃないのかわかんないけど、仮に成功してしまったと、そうしたら書き込めないよ、で228、よし10円玉払わずに寝るぞと。寝てくださいぜひ。っていうかいろんなのが被ってきたから、あのその日に自己責任のやつをいっぱい、そのなんつうの、夢に出るぞっていう、やつがねあのやつをいっぺんに読んだ場合、どの夢を見るんでしょうっていう、いろんなさね、これ聞いたらあの夢に出ますってやつを今もうすでに2つは読みましたけど、どっちが優先するんだろうっていう、ね。でしかも10円玉ねやってたのに別のやつ見ちゃったらどうすんだこれ、はい。で、次、向こう側の気配っていう題名の話。この話は自己責任でお読みください。夜一人で部屋にいるとき、窓の向こうに誰かがいると思ったことない？ものすごく気配を感じる。でも怖くてカーテンを開くことができない。そのうちコンコンと窓をノックする音が聞こえる。ますます怖くて震えてしまう。開けてはダメだ、開けてはダメだ。すると外から聞き覚えのある声が聞こえてくる。おい開けろよ、俺だよ。親友の声だった。男はほっと胸をなで下ろす。しかし何か変だ。なぜこんな時間に訪ねてくるのだろう。それに玄関からではなく、なぜ窓から来るのか。怖くなってきたが、親友の声は必要に呼びかけてくる。男性は思い切ってカーテンを開いた。そこには青白い顔だけの老婆がいた。驚いてすぐにカーテンを閉め、布団にうずくまりながら必死に帰ってくれ帰ってくれと唱えていた。しばらく窓をドンドンと叩いていたが、そのうち何かは窓を越えてカーテンを揺らし始めた。恐怖に身を震えていると急にカーテンの向こうの気配が消えた。去っていったのか。男はうずくまっていた布団から出ようとしたとき、布団の中から一緒に老婆が出てきた。深夜、自室にいるとき、窓やドアの向こうに誰かがいるとふと思ったことはないだろうか。自分以外にいるはずがないのに。月並みだが、この話を聞いたときだけその人のところに老婆がやってくるんだって。くれぐれも階段などでこの話を使うのはやめた方がいい。あなたの身も保証されかねない。またこれを読んだだけでも効力があるらしく、万が一にあなたのところにその老婆がやってくるかもしれない。その時は絶対カーテンや窓を開けないようにしてください。以上。ジータレス読み229。電話と。 10円玉の話かな。10円玉の話のやつは、その多分10円玉がなくなって、そのなんか砂漠にある公衆電話から母ちゃんが母ちゃんからね聞かれて、それに対して答えたら夢から覚めるってやつだから、そのための切符なんでしょうね、そのね、だけれども10円玉持ってなかったら戻れねえって話なんですよ、はい。なので気をつけてと、はい、10円玉持っとかないとやばいよと。で、230番老婆180人いるんだなと。180人、何180人って、老婆180人いるんだなって書いてある。え、どういうこと、どういうこと、なんで180っていう数字が出たの、よくわかんないんだけど。え、どっから、どっかに180っていう数字に関わるものって何かあったっけ、わからんけど。で、1時間やったか、まあ、12時までやってやめるかな。リスナーの数、あ、リスナーの数ってことか。ああ、なるほど。180人いんのか。ありがたいことで。それで、その、だ、老婆も大変だよ。なんつうの？普通さ、だ、昔はもうね、こういうそのネットとかそういうのがなかったから、近くに行けばさ、近くを回ればよかったけど、ネットになっちゃうとね、あっちもこっちも行かなきゃなんねえと。ふざけんなって話ですよね。老婆もそりゃね、中入れてくれよっていう話だよ。こんだけ今日寒いし、外。で、いいわ。次行こう。奇形児っていう題名の話。この話は自己責任でどうぞ。奇形児を見たことはありますか？これは北海道の網走市であった話です。古塚美恵さん当時23はいわゆる売春婦でしたが、夫がいました。しかしその夫は働こうとせず、酒に溺れる毎日、そして酔うと必ず美恵さんに暴力を振るいました。83年の夏、美恵さんは体調を崩し病院へ行きました。原因は妊娠によるつわりなどでした。売春婦であった美恵さんはまず誰の子なのか考えましたが、夫の子であることを確信し、早く報告しようと急いで帰りました。しかし夫は自分のことは信じず、中絶を命じました。それから5ヶ月、結局美恵さんは中絶を拒み、産むことを決意しましたが、夫は従わなかったことを不満に思い、さらに暴力を振るっていました。そしてその日、夫は美恵さんの腹部に膝蹴りをしました。すると美恵さんの股間からは溢れるように血が流れてきました。そして美恵さんは崩れ落ち、声にもならないようなうめき声でうなりました。流産でした。夫は慌てて家を飛び出していきました。なぜ？それは生まれてきた子供があまりにも醜かったからです。目はあべこべにつき、片方の目は眉毛の上についていました。鼻はだらしなく直角に曲がり、口なんぞは縦向きに、しかも耳の付け根から裂け目のようについていました。動きもせず、ただこちらを眺めていました。それからどうなったかは分かりません。ただこの話を聞いた人は最低3日間気をつけてください。後ろで何か気を感じても振り向いてはいけません。それはあの子があなたを眺めているから。以上。 で次悪夢、この話は自己責任でどうぞ。先に言っておきますが、この話は呪われているのかもしれません。一週間以内にうんぬんとかそういう回避方法はないので、呪われるのが怖い人は読まない方が身のためかと思います。1ヶ月ほど前のことです。友人が最近おかしな夢をよく見ると言いました。何でも知らない女の人が暗い森の中を一人で歩いていて、あちこちの木の枝にはたくさんの首吊り死体がぶら下がっているんだそうです。腐りかけたのもあり、新しいのもあり、その気持ちの悪い首吊り死体の下を女の人は身じろぎもせずひたすらまっすぐ歩くのだそうです。友人は同じ夢を頻繁に見たそうです。そして何度目かに見たとき、その女性は椅子の上に乗ってこれから首を吊ろうとしている人の目の前で立ち止まりました。友人はその人の顔を見て心臓が飛び出るほどびっくりしたそうです。それは彼自身でした。彼は足元の椅子を蹴ることを躊躇していましたが、その女の人は手伝ってあげると言って椅子を取り上げました。彼の両足が空中に投げ出される瞬間で夢が覚めたそうです。そしてそれっきりその夢は見なかったそうです。その友人がつい先週自動車事故で亡くなりました。あまりに因縁めいた出来事で気味の悪い話ですが、単なる偶然と言ってしまえばそれまでなのかもしれません。ただ彼の亡くなった夜、つまり彼の死を知らされる前日の夜、私は彼が言っていたのと非常によく似た夢を見ました。暗く鬱蒼とした森の中を白いワンピースを着た女の子が歩いているのですが、木の枝からたくさんの首吊り死体がぶら下がっているのです。その中に友人の遺体もありました。その後も何度か同じ夢を見ました。実はもう3日も寝ていません。夢を見るのが怖いからです。以上。で次、ごめん、ジータレスよみ232、全リスナーのところに行くのに何年かかるんだと。大変だよ。まず最初ね、 Google Earth で調べてストリートビューで追っかけてですよ、ね、で233、さっきからずっと実際に起こります系の怪談聞いてるから今夜は百鬼夜行タイムだなと。もうありとあらゆるのが、もう窓コンコンコンコン言ってると思って後ろ振り返ようと思ったら後ろに何かいるし、夢見たと思ったらいろんな夢見ちゃうし、わけわかんですよで10円玉なくなってるし、なんかこんだけ被っちゃえばもう逆に何も起こんねえよ。で、234、老婆はおっちゃんの横でお茶すすってるぜと。あ、それ俺のおばあちゃん違うけど。で235、さっきから四方八方で人の気配がするんだがとね。もう集めすぎちゃったって感じですよ、あまりに、まあ、呼びすぎっていう、なんつうの、もう節操なくね、いろんな人を家に呼んでる感じですから、お前、こいつと遊ぶのかよ、俺と遊ぶって言ったじゃんみたいな感じでどんどんどんどんもう、すごいことになってるよっていう、はい。で次、本当の自分っていう題名の話。少し面白い話を聞いた。何でも自分の本当の姿を見る方法なんだそうだ。正面から鏡で自分の姿を見て、斜め45度下を見、左右どちらかに振り返ればいいんだと。俺は怖くて試せないけど。以上。で次、閲覧注意、死体と寝る男。続きを読む っていうボタンでワンクッション置きますが、死体と思われる画像が貼ってあります。こういうのが苦手な方は決して見ないでください。本来なら人を信じすぎる人たちへカテゴリーですが、あえて自己責任にしておきます。2005年頃、巨大掲示板2チャンネルにおいて何の脈絡もなくアップされた1枚の画像があった。どす黒い肌、薄目を開けたような白目、どう見ても死体のような。その画像について当然のごとく心眼についての大論争が巻き起こった。コラだ、人形だ、いや本物だと。本当かどうかわからないが、自称葬儀屋社員がこれは本物と太鼓判を押せば、自称グラフィックデザイナーが間違いなく偽物と反論する。そうこうしているうちに次の書き込みが、321番 7C。 俺この画像が貼られた時のスレ覗いたとこあるな。確か入足プラスだったかな。とあるカップルが旅館で無理心中をしたらしく、男が先に女性を殺した後自殺した事件があって、その鬱の男が普段から書き込みした掲示板があり、彼女を殺害した後も今彼女をみたいな旅館から書き込みをしていたことが判明。そこで犯人ってこれじゃないってな感じで盛り上がったんだよね。この男が着ていた浴衣の柄と心中自殺した旅館のホームページの案内写真に載っていたこの旅館の浴衣の柄が酷似していたり、結構物議を交わした、記憶がある。確か2年ほど前だったかな。結局真相は分からずじまいで、そのページの右下、ワーニング、画像を見るっていうボタンがあります。自己責任でどうぞ。で、次行く前にジータレス読み236、百鬼夜行の中におっちゃん混ざってると嬉しいと。まあおっちゃんじゃないんですけど、俺20代なんですけど、やだよそんなとこに混ざんのね、だってばあちゃんとかそのね、奇刑事とかなんかいろんなのだよ。だってで237、本当に2ちゃんなら画像1枚程度で大論争なんかならんだろうと。わからんちなみにね、あ、そうか、2005年頃かでもよくわかんないけど、何の脈絡もなくアップされた1枚の画像で大論争なんて起こるのかね俺も思うけど何貼ってんので終わっちゃうんじゃないの。あ、でもオカルト板に貼れば何かそっからなんかこれ何何何っていうのでわーってなるのかな。でも論争になるかは知らんけど、この画像はね、ちょっと今日寝る前に見るっていう感じはやだね。どんな画像であってもね、その死体死体じゃないとかそういうのは置いといて、なんとなく気分を悪くしそうな感じがするんで、やめときましょう。で次、翔子ちゃんかな、あきこちゃんかな、どっちかわかんないですけど、そういう名前のお話、自己責任でどうぞ。ある友人の話。つい先日、彼はあるホームページでこのフラッシュを見るとそこに出てくる女の子が3日以内にやってくると書いてあるのを見た。人一倍怖がりの彼だが、人の2倍の怖いもの見たさが勝ち、それを見てしまう。しかも夜中。ビビった彼は私に電話をかけてきた。内容を聞くと、翔子ちゃんという女の子を変質者が拾ってきて暴行を加えるという活字が流れ、その背景で着物を着た翔子ちゃんの顔が歪むというものだそうだ。すぐにピンときた。知っている人も多いと思うが、それは別のホームページで紹介されているもののパクリ。私は彼にそれを伝え、そういう悪質な恐れのあるものではないと悟すと、一応安心したそうだ。安心したようだ。 しかしあれは確かに不気味だ。翔子ちゃんの顔は初めから地形ケロイドであり、それが時々膨張したり縮んだりするのが意味不明で、正直私も初めて見た時は眠れなかった。その3日後、彼が体験した不思議な話。九段のフラッシュを見てから2日間は特に何事もなく過ぎ、3日目も翔子ちゃんのことなどすっかり忘れたまま過ぎようとしていた夜の10時。2日目に徹夜していたため夕方から寝入っていた彼はサークルの友人からの電話で起こされた。眠かったがめったに電話なんかかけてこない相手だったので仕方なく相手をしていると、友人が急にこんなことを言い出した。
お前、女が来てるだろう。
もちろんそんなことはないので否定すると、嘘つけ、いるんだろう。あまりにしつこいのでなぜだと問いただすと、
だって後ろから女の声がするから。
彼は心臓に水が入ったような嫌な感じが走ったという。友人はじゃあテレビかなと合点して電話を切ったが、彼は知っている。さっきまで寝ていたのだ、テレビなんかついてるはずがない。とりあえず家アパートだがの戸締まりを確認してベッドに座ったが、嫌な感じは晴れない。忘れようとして忘れていた例のことを思い出してしまった。あと2時間で3日目が終わる。翔子ちゃんの表情のない顔が脳裏に浮かぶ。あと2時間。本来ならビビリの彼は部屋のちょっとした物音などにビクビクしながら過ごさなくてはならなかったのだが、幸か不幸かその時の彼はとにかく眠かった。このまま頑張って酒でも飲んで起きていようかと思ったが、12時を過ぎても怖いものは怖いので、いっそ今から寝てしまおうと考えたのだ。明かりを消し、頭から布団をかぶってお経っぽいものを唱えているとあっさり眠ってしまったそうだ。そして夢のようなものを見たような見ないような無覚醒の時間が過ぎ、それは唐突に現れた。暗闇の中、目の前に右目の飛び出した女の子の顔がぼやーっと浮かんでいたのだ。どこからか、あーと断続的な声が響き、ノイズのような音楽が聞こえた。女の子の顔が破裂しそうに歪んだ時、彼は後ろにひっくり返った。腰の痛みで意識が一瞬にはっきりして、この異常な事態を認識し始めた。暗闇の中でパソコンのディスプレイだけが青く光っている。彼はデスクに座り、 PC で翔子ちゃんのフラッシュを見ていたのだ。ベッドで眠っていたはずなのに。時間は？と聞くと夜中の3時だったとのこと。なんとも不可解な話だ。私はもう見る気になれないが、一応例のものを貼っておく。アドレス以上。管理人からの注意。実際この URL 先の、フラッシュのファイルは生きていますので、見たい人は頭に H をつけてからコピペしてちょうだい。くれぐれも自己責任って。で、次行く前にジータレス読み238。グロ踏んだで終わるよなと、そう、グロ踏んだって、ね、大論争はね、まあ起きないな起きないと思うんだけどな。で、239、哲学板だよね、多分これ哲学版って書いてあるけど、ハマれば数すれ続くことがある。まあ、哲学はね、もう終わりなきだから、もう恐ろしいほど、もうね、ずっと続くとにもあるんだろうね。何なんだろうこれ、答えのないのにいつまでやってんのこれ、寝れねえよみたいなやつ、あるかもしれないですね、それは。で、12時までって言ったのに、あのあれだったな、じゃあですね、あと2つやれば、 3つやれば終わりか。じゃあこのページを終わらしましょう。一気にいきましょう。ニートの呪いという題名の話。あ、そういえばさっきのフラッシュも自分見てますね。はい、いきます。ニートの呪い。この話は自己責任で閲覧してください。いや、話自体ではなくその先のことです。ある掲示板にあったものです。ではどうぞ。デタラメ家かっこ星大佐の呪い。ハンドルネームでデタラメ家かっこ星大佐という人物があるブログにて、自分は40歳で無職で今まで一度も働いたことないと書き込んだところ、それをバカにする書き込みが大量に発生。時を同じく彼の友達が顔写真と本名をネットで公開したところ、彼の顔写真を加工した写真が数多く出回り、彼は怒りのあまりに自分の顔写真に怨念をかけたところ、彼の写真を見る人見る人不幸になってるらしい。麻生太郎首相の支持率低下や TBS の視聴率低下は彼の写真が起こしたと言われている。デタラメ家かっこ星大佐で画像検索すると出るこの画像、実在の人物か。自分は彼の写真を見て次の日会社潰れました。なんじゃそりゃ。で次、一人かくれんぼ系高齢術。アメーバーニュースより一部抜粋、すべて自己責任。一人おしゃべりかっこカメ。一人かくれんぼ以外の恒例実験アットマークウィキより。1、椅子を2脚用意する。2、夜一人になれる部屋に椅子を2脚向かい合わせでセット、片方に自分が座りもう片方は開けておく。3、明かりを消してなるべく暗くする。無人の椅子に向かって話す。内容は何でもよい。階段でも自分語りでも相談でも、なるべく先が聞きたくなるような話をする。4、しばらく話し続けて不意に言葉が途切れて気がつくといる。米印。2の前に髪の毛をコップに入れた水に入れ飲み干すという説あり。次、テーブルタニング。1、最低4人でテーブルの周りに座ってみんなで手をつなぐ。2、テーブルの中央に合わせた鏡2つを置いて幽霊が出てくるようにみんなで一心に念をその鏡に集中する。3、その辺の浮遊霊が真ん中に現れる。次、幽霊を見る。1、お風呂に入り体の隅々まできれいに洗います。心を沈め湯船にしばらく浸かり汗を流します。最後に冷水冷や水を頭からかけて体を清めます。2、お風呂から上がったら両手を塩で洗い、水は使わない。その後塩がついたままの手で自分の心臓のあたりをさすってみます。3、外を見ると運が良ければ何かが見えるそうです。注意、もし何かが見えても声をかけてはいけません。目が合わないように注意しなければいけません。もしこちらに向かってきた場合に備えて塩を手の届く範囲に置いておき、万が一の場合塩を冷静になって巻きましょう。次、簡単な霊おろし。1、まず部屋を暗くしたまま耳栓か何かで音を遮断できればなおグッド。こぼれるまでコップに水を注ぐ。2、次はそれよりも少しばかり背丈の高いろうそくを用意してコップに入れる。3、マッチで火をつけてマッチは火のついたままコップの中に沈める。4、火が水に触れて消えるまで死んだ人の名前を呼び続ける。そしたら何かしら起こる。ろうそくは誕生日のケーキに刺さっているようなちっちゃいやつでもよい。それよりコップが小さければもう満体。4人ゲーム。1、 夜、真っ暗な部屋の四隅に一人ずつ立ちます。順番に 1,2,3,4 としましょう。全員目を閉じるか目隠しをしておきます。2,1 は手探りで隣の隅に行きます。そしてそこに立っている人2にタッチします。3タッチされた2は3の元へ1と同じように行きます。また3から4へ。最後の4は1が立っていたところへ進むことになります。そこでよく考えてみてください。1はその時2の立っていたところにいるので、そこには誰もいないはずです。でも触ってしまうらしいのです。いないはずの誰かを。で次、カゴメカゴメ。1カゴメカゴメの歌を歌い、歌い終わった後自分の後ろを振り返る。2振り返った時に見えるらしい。次、口笛。1夜中にやるのが良い。自分の前に鏡とコップを置く。2口笛を吹く。この時口笛の他に音が鳴るものがあるとなお良い。曲を聴きながら口笛を吹いたり手拍子したり、別に口笛だけでもいい。3気の済むまで口笛を吹いたら吹くのをやめる。やめた瞬間、どこからともなく幽霊の口笛が聞こえてきたら成功。で、こっち来いっていう題名。1外の光すべてを遮断、部屋は真っ暗に。2ろうそくに火をつけ、ろうそくを持ったまままずは部屋の中をうろうろ歩く。その間、こっちこっち来いと常に言う。こっち来いこっち来いと常に言う。3次に玄関まで行き、そこでもこっち来いこっち来いと言いつつうろうろする。4部屋に戻り隠れる、狭い場所に。隠れるときはろうそくの火を消す。5その後は静かに待機、何が起こるかは不明。以上で、最後今日、再走廊。舞うと死ぬと言われている雅楽、再走廊。不老不死の桑の葉を求めさまよう老人の追いゆく姿を表すものとされ、これを舞うと3年以内に死に至ると言われている。以上。再走廊でございました。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。思ったより長かったです。まだまだあり上がります。なので、まあ次回も多分ここを読むのか、突然変な違うところを読むのか分かりませんけども、まあやりたいと思いますので、まあタイミングよかったら聞いてみておくんなましと。で、まあ今日の録音ファイルはですね、またいつも通り、ね、ファイルバンクにあげたいと思うので、まあそれもですね、よかったら落として聞いてみてくださいということで、予定を20分もオーバーしてしまいました。はい、ジーダレス読み240、あそこはある意味おかいたの連中より不気味だからなと哲学いた、うん、なんかもうちょっと友達になれない感じの、わかんないけど、はい、で241、新型 PSP 発表したねと。なんだっけ、ネクストジェネレーションポータブルだっけ、 NGP とか言ってたけど、ネクストジェネレーションのポータブルだと思った、NGP ね、まあどうなるやら、はい、で、あとはまあオツオツって書いてあるんで、はい、お疲れさんでした、はい、というわけで、今日の、夢、 はですね、多分いろんな奴らが出てくると思うんで気をつけてください。もうぐっちゃぐちゃですもん。はい、なので、頑張ってください。はい、というわけで、この辺で終わりにしたいと思います。それじゃあありがとうございました。じゃあバイバイ。